声を上げよう。それに委ねの話に次に見よう。あなたたちの神見よう。知らぬ神、主の祈りをご一緒に祈ります。お立ち台から立ち、主の祈り、天に祈りとします。我らの父よ、
天の神は皆を憐れみさせてたまらない、御国を光らせてたまらない、御心の天になるのごく地にもなさせてたまらない、我らの日常の糧も今日も与えてたまらない、我らの罪を罰すものを我らが許すごとく我らの罪をも許しなさい、我らの心に合わせず悪より救い出さない、クリスの力と裁かれを限りなく何時のものにならない。
本日与えられました聖書箇所は、イザヤ書の8章 23b から9章の6節、旧約聖書の1073です。もう一箇所、コリント信者の手紙に4章の5節から、先にイザヤ書から読みます。
この波外れて意外な力は神のものである。私
目に深きキリストの父なのかです。皆をお祈りさまにし、一種の旅路を行い、週の初めの日に私たち一人一人の主なる教会の礼拝の場に招き導いてください。愛する兄弟たちと共に礼拝を捧げます。ありがとうございます。悔いや罪を理解し罪人ですけれども、あなたの一方的な憐れみにより罪に許され、御前にいたします。ありがとうございます。心より感謝いたします。されない、本先生に御言葉を解き明かしていただきますが、また牧師の唇を強めてくださり、聞く私たちの固くなる心を砕いてくださいますよう、生命の導きをお願いいたします。本日も全国各地で開かれていますキリストの礼拝を守り祝福してください。また今朝やむなく礼拝の場に出席できない、特に領主にある方の上に主の豊かな礼拝となるためとお守りがありますように、全世界各地で再びウイルスが蔓延してきております。どうか主にある兄弟姉妹の全ての皆様の健康と平安が守られる日をお導きください。新しい主の歩みをどうかとのと祝福と共に歩みますように導いてください。その小さな感謝と願いを主イエスキリストの皆にを通して皆に、賛美歌229番を賛美歌します。お立ちになる方は
神様の恵みが皆さんの上にありますように。私たちは今こうして前に ろうそくが立てられる。今日は3本ついているわけですけれども、このろうそくが立てられる季節、太閤節の季節を過ごしております。太閤節は言うまでもなく、私たちの主救い主、主イエスキリストのご降誕の祝える時を待つその時であります。この季節、ちょうど冬至を前にして夜がだんだん長くなってくる、そういう季節でありまして、冬至の次クリスマスを過ぎると比較は昼がだんだん長くなる、そんな季節であります。先ほどのお祈りにもありましたけれども、これら季節、自然の中の夜、闇が広がるだけではなく、私たち心の中の闇をまた広がっていっている、そんな思いをお持ちの方もおられるのではないかと思います。私が扱っております内縁教会、その目の前には東海聖府園という老人ホームがございまして、そこに会の方がおられます。このコロナウイルス、新型コロナウイルスの感染症が広がりまして、施設からの外出がその中でおられる会員の方ができなくなりました。面会もなかなか困難で、ただ今は面会室を使って家族の方とのご面会ができるという状態です。本当に家族以外でも特例でということで、何度かお尋ねして面会室を見かかっていたんですけれども、夏頃にはなんとかクリスマスまでには収束をして、クリスマス礼拝は一緒に祝えるといいですね、神様にお祈りしましょうって言ってたんです。で、11月になって感染者数が大変少なくなってきて、これだったらなんとかクリスマスの時だけでもご支援出会いできるかなと思ってたんですけど、またこれ新型コロナウイルスの、それこそ新型のオミクロンなんていうのが出てきましたから、とてもじゃありませんけれども、なかなか施設から出て出会いが集まってくださる、出会いに出てくださるということは無理、本当にもう礼拝行きたくてしょうがないんだけれども、もう2年も礼拝やってないっていう、先日もまあそれとはっきりしてきてお尋ねした時に泣いておられました。それ以外にも皆さんもそれぞれ、また皆さんの周りにもさまざまな不安や悩みを抱えておられる方もおられるでしょう。ただ今はまあ、この新型コロナウイルスの感染の流行の波と波の間です。今の時だからできることもあるかなというふうには思います。先日もまあ短時間でしたけれども、それこそ私たち2年越しぐらいに離れた場所にいます娘に少し会うことができた。そういう状態の中で私たちはいるんだなと思います。聖書はしかし様々な形で闇の広がっている中で、神様こそは闇の中に光が入れよと言って光を もたらしてくださる、そういう方なのだと語っています。そのような神様は神様の栄光を表してくださる誠の光、主イエス・キリストをこの世に送ってくださった。クリスマスはその祝いであります。そのことを踏まえてだと思いますけれど、キリスト教会は長くクリスマス当日真夜中の12時に礼拝を行っておりました。私が知っているのは特にローマカトリック教会のことですけれども、40年ぐらい前、本当に若い頃、その頃私の暮らしておりました地域のそばに大きなカトリック教会がありまして、地域全体でそのカトリック教会を会場にして合同のクリスマスをしておりました。そんな関係で前田というカトリック教会がミサ礼拝をしておるのを知りまして、何度か1、2度そこに集ったことがあります。前らかにそこで主イエス・キリストのご降誕があるという誠に意義深い時でありました。その中で思ったことがあります。夜の闇の中でこそ光は輝くのだということがあります。クリスマスはありませんけれども、東方教会、ギリシャ正教会だとかロシア正教会では、これはものの本で読んだことがあるだけですけれども、イースターの当日、やはり前中に街道の扉を閉めてみんなが外で待っている。そしてイースターの当日になった夜中の12時過ぎた時に街道の扉を一斉に開けて、街道の中が光り輝く、外へ光が漏れてくるようにする。そういう中でまさにそこに集っている会員の方が、キリストまさにご復活という声を上げる。夜中の闇の中でこそ救い主まさにご誕生、そんな声を上げてみたい、そんなふうに妄想しているものであります。クリスマスの物語は考えてみれば、夜の物語、そういうこともできるのではないかと思います。マタイ福音書に登場してきます主イエス・キリストを受け入れて父となりましたヨセフという人は、婚約者、当時はまだ結婚していないけれども、すでに夫婦とみなされていた婚約者マリアの妊娠が分かって思い悩んでいた。その夜の中に夢に天使が現れる。幾夜 思いがけない妊娠という事柄でこの男が悩み続けただろうかと思います。またルカ福音書では新しい神の民ユダヤ人の王の誕生を告げる星を夜見上げ、そして夜星に引かれて旅をする東方の先生と学者たちだったことを語ります。彼らがどうやってそれがユダヤ人の新しい王を告げる星であることを知り、しかしその星だけを頼りにしてなお2000年以上前困難な旅を続けてきたか、そのことを思います。そしてまたルカ福音書は夜羊を守って熱の番をしている羊飼いたちに天使を通じて民全体に与えられる大きな喜びが告げられたと言われています。彼らがどんな思いで羊たちを守って夜を過ごしてきたか、夜の身に染みるような寒さの中で、その闇の中から盗人がやってきたり、あるいは獣が羊を襲っていないか、さまざまな思いを持って寝ることも必ず一晩を過ごしている、そんな夜の物語の中で、しかし神様はまさに闇の中に光がいでよという形で働いておられる。夜の夢の中でヨセフに恐れずにその子を迎えなさいと言われ、一時星を見失った者たちをまた東方の先生術の学者たちもその星に引かれて生まれたばかりの主イエスとその父ヨセフと母マリアのもとへ導かれ、そして羊飼いたちは出かけていって貝羽桶の中に寝かせてある血の巫女という印を見ることができたというんです。で、私たちはこの季節光を見上げるだけではなく、どれほどの闇を知っているだろうかと自分自身について思います。悩みの夜、不安な夜、しかし主がいてくださる、夜明けを持ってひたすら耐える、そういう、しかし待っても待っても闇を明けない、いや自分自身の起こってくる出来事を考えるとき、光を見上げることなどできない、そういう闇。旧約聖書の詩編の88編には、今私が親しいのは暗闇だけですと告白する詩人の言葉が載っています。それでもなお神様は私たちに光をくださる方であります。神様は私たち一人一人に臨んで、私たちの心のうちにイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光、悟る光を与えてくださっているのだと そう聖書は告げています。そして私たちはこの宝を土の器に納めていると、そうも聖書は語っています。神様が光をもたらしてくださった、だから全てがうまくいくわけではない。このコリントの信徒の手紙の2、これを記しましたのは使徒パウロですけれども、使徒パウロは私たちが知るように最初の教会の本当に良い働きをし、必死になって各地に伝道旅行をした伝道者です。けれども彼がその中で旅をすることだけでも、また伝道する上でもどれほどの労苦をしたのかということが、このコリントの信徒の12章では率直に語られています。短く言えば6章のところで、4節から7節で彼自身はこう告白をしています。あらゆる場合に神に仕える者としてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不妊、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない真理の言葉、神の力によってそうしています。十字章によればそればかりではなく、彼が設立した教会は、彼が少しでも多くの人たちに主イエス・キリストによる福音、神様と共に生きる新しい命が与えられている、その福音を述べ伝えるために伝道旅行をした、そのことによってさまざまな異なる考えの人たちが入り込んできた。またそこで教会のありさまとしてはいろいろなことが起こった。完璧に彼が教会を立て上げられたわけではない。思うようにいかないこともたくさんあった。しかしそのことを通しても神が与えてくださり、彼がさまざまな教会での問題に答えた手紙を通して、私たちが信じる主イエス・キリストとは何か、私たちと信仰は何か、信仰を持って生きることはどういうことなのかということが語られています。そこに表される神の恵みは何か、うまくいかないことだらけの中で、しかしパウロは確信を持って今日聞いた福音書の中で、私たちは死亡から苦しめられても行き詰まられ、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない、こう語っています。このような歩みをなしてきた多くの信仰の先達たちに、私たちは継ぐものとして召されている。それこそが闇の中をたとえあるような思いを持っても、私たちにとって光であると申し上げることができるでありましょう。私たちは心の中の闇と申し上げましたけど、それを超える社会がもたらすそういう闇もあります。使徒パウロもまた監禁の地域というような形で、当時のローマ 帝国と権力と向き合わざるを得ませんでした。そもそもこの闇の中から光に出でよと神が語られたということは、教会にある深い聖書をよくご存じの方に申し上げるまでもありませんけれども、創世記の一章の世界創造物語の中で語られている光あれと神様が言われて、世界に光をもたらしてください。混沌と暗闇の中で神様によって光が生じたというあの物語を背景にしています。私の恩師であります神学校の先生に言わせれば、この創世記一章の世界創造の物語は単純に世界がどう創造されてきたかということを信じる、そういうことだけを語っている物語ではない、言い方が微妙ですけれども、むしろ心の中の闇、また社会全体の闇、そういう中においてもなお神様こそが光をもたらすことなのだという信仰告白に近い、そういう信仰の告白に近い、そういうことを語っている物語なのだというんです。その背景には旧約聖書を生み出しました神の民、今日のユダヤ人たちの先祖の味わった保身という出来事があります。神の王国はバビロン帝国に滅ぼされ、信仰の中心である神殿を失い、そして多くの宗教指導者、王や貴族といった政治家たち、あるいは有力な技術者たちの全て根こそぎバビロン帝国に使徒へ連行され、彼らに使えるものとして用いられた。自分たちの信じている神は一体どこにおられるのか、そして自分たちを滅ぼしたバビロンの帝国の中の圧倒的な建てられている神殿の異様だとか祭儀だとか、そういう力の前でなお自分たちは一体何者なのか、そういうどこに希望があるんだろうか、この社会はどうなってしまうのだろうかという、そういう闇の中でなお彼らは神様こそが光をもたらしてくださる方だ、その信仰を見てそのようにして歩んでまいりました。本日はもう一箇所、イザヤ書の八章の途中、新教約聖書になりまして区切り方がちょっとおかしくなりましたけれども、以前の聖書ではまだここから9章の一節が始まっていたんですけれど、そこでは先にゼブルの地ナフタリの地は恥ずかしめてたがと、後には海沿いの町ヨルダンの川から幼児のガリラ栄光を蹴るという話になっています。今お話したのは神の民の王国、南王国ギターが補修であったという出来事ですが、それに先立つ前、北王国イスラエルの一部、ここで語られているゼブルの地、ナフタリの地、あるいはガリラヤ帝国はすでにバビロン帝国を滅ぼしたアッシリアによって占領され、 そしてその十字には多くの者たちはその足がいつに連行される保身という出来事が起こっていた。そのことが背景であります。アシリアの強大な力の中でその力に脅かされながらクリド王国を失い、ただクリド中心首都のイスラエルの主サマリアだけが残っている、そういう中で、しかし預言者イザヤは闇の中に神は大いなる光を見たのだ、光は輝くのだ、神様は深い喜びと大きな楽しみをお与えになるのだ、神様が働いてくだされば、かつて自分たちの先祖がミディアンという外国人に打ち勝ったようにその力を打ち砕く、そういうために日が来るんだ。そのためにこそ神様は一人の緑子王を立ててくださる、指導者を立ててくださるのだという、希望すべきでもない、そういう時にこそなお神様にこそ希望があるのだということが語られています。その男の子の異名はここに知らされていますけれども、ある人はそれはむしろこの男の子を感動させる神様こそが驚くべき民の指導者である、力ある神なの、永遠の父であって平和をもたらす君なのだ、そのことが示されていると語ります。私たちがこれを見切る限り、さまざまな形で私たちの望まない出来事は起こり、そのことを考えれば将来は不安と悩みの中、闇の中に通じるでありましょう。これまで信じてきた全てのものが壊されるような、そういうことを神を信じる民はしばしば味わってまいりました。それは新しい神の民、主イエス・キリストを信じる者の胸でもそうであります。初代教会の伝道者である使徒パウロもまた、さまざまな行き詰まりや途方に暮れることからや四方から押し寄せる苦しみの間の中でなお、ただ神様こそが闇の中に光をもたらす方だと信じて伝道してまいりました。主イエス・キリストの十字架の死による贖いと主の御子が示された新しい命の希望は、どんな時にも私たちから絶えることはありません。なお闇の中にいると思うような時にも、神様が光を与えてくださる、そういう方だということを信じてご一緒に歩んでまいりましょう。それが主イエスキリストのご降誕を待つ大降節にあたり、私たちに与えられている信仰だと、それを思わせられております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがまことで光なる主イエスキリストを私たちのもとに使わせてくださり、私たちは主イエスキリストの御顔の光を悟る、そのような光を与えられ、あなたのものとされていることを感謝をいたします。けれど私たちのこの中には時に闇が広がり、また私たちを取り巻く社会の中の大きな 悪や闇が私たちを覆い尽くすそのような時も望むかもしれません。けれどどうかどうなる時も私たちが闇の中から光が生きようとあなたがお世になり、まことの光主イエスキリストを使わせてくださったことを感謝し信じて新たなものと歩んでいくことができますように。今悩みの中にあるもの、苦しむもの、体が弱りあなたの助けを必要としておりますもの、どうか一人一人の上に神様の力が豊かにありますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
三百二百五番の神様、私になりたい。
ここに集められた感謝の敬意 清めて、あなたのご用にお使いください。一言も言えば、いませんの祈りやすく、主の御名を通し、御前にお捧げします。
アーメン。
昭和27番。続いて、本部先生の祝福を。
Thank you.